新約聖書465ページ。ペテロの手紙第一、一章三節から五節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために、天に蓄えられています。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。聖書の言葉は以上であります。4月の19日の日曜日から、この第一ペテロの手紙第一を読み始めています。この手紙は、その名の通りですね、使徒ペテロによって書かれたものであります。各地、特に小アジア地方に散らばって起立しているクリスチャンたちに当てて書かれたものでした。前回共にお読みしたときは、著者のペテロ、そして、各地に散っているクリスチャンたちのこと、ここでは特に選ばれた人たちと呼ばれている、そのことを確認いたしました。この選びというのは、自分自身を誇ったり、特権意識を持つためのものではないですね。父なる神の余地のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた。キリストに従うための選びである。そのことを確認いたしました。今回はその続きのところになるわけですけれども、イエス・キリストに従うように選ばれたもの、救われた私たちクリスチャンがどういう存在なのか、今日もこのペテロの言葉から確認し、教えられていきたいと思います。3節改めて目を向けますと、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。ペテロはまず、神を褒めたたえます。主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるですね。私たちが神を褒めたたえ賛美するときはどういうときでしょうか。何か願っていたことが叶えられたときでしょうか。願っていた進路に進むことができた。昇進したとき、大学に進めたときでしょうか。望みが叶えられたときでしょうか。あるいは健康が支えられ、守られているときでしょうか。ペテロはここで、神を褒めたたえる理由について、こういうふうに言ってるんですね。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。これは端的に言いますと、私たちをイエス・キリストを信じる者としてくださった。クリスチャンにしてくださった。救ってくださったということです。ただペテロはこのイエス・キリストに信じる者となる、クリスチャンになるということを、ここではですね、新しく生まれると言っているんですね。聖書の中ではクリスチャンになるとか、 信じるということ、いろんな言葉で表現されています。まあ、今日の信仰問答では、まあ、イエス・キリストを信じるとは、救い主であると知って、信頼するということですね。そういうふうに学びました。でも、この箇所ではですね、新しく生まれるという言い方をしてるんですね。もちろん、クリスチャンになる、信じるということを、まあ、いろんな言い方で言うことができる。同じことを、まあ、当然指してるんですけれども、いろんな表現で言い表すことができるんですね。で、そのいろいろな表現によって、強調点が、まあ、ちょっと微妙に違うわけです。で、ペテロはここで新しく生まれるという言い方をすることによって、他では言えないことを言おうとしているんですね。新しく生まれるということ。これは新しい命が与えられるということです。イエス・キリストによる新しい命です。新しく生まれる前の私たちは、罪に支配され、霊的には死んだ状態でした。神から離れ、神のことがわからない。神に対して死んだ状態、神との関係がない状態だったわけですね。そういう私たちを神は憐れんでくださって、新しく生まれさせてくださった。新しい命を与えてくださったのです。またこの生まれるという言葉で大切なことは、まあ、このことについて私たちは自分では何もできないということですね。その側面が非常にこう強調されます。新しい命はイエス・キリストによる新しい命であります。自分で生まれようと思って生まれてきた人はいないと思います。それと同じようにクリスチャンになる信仰を持つということも自分の力によるのではなく、自分の決意とか自分の計画によることではなくて、神の憐れみによって生み出される、新しく生まれるものなのです。新しく生まれるということによって、何かこう自分の力とか自分の選択ではないということが、よりはっきりとわかると思います。では、どのようにして、神は私たちを新しく生まれさせてくださったのでしょうか。そのことをペテロはここで、3節の後半ですね。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによってと言っています。まあ、つまりこれは、主イエス様の復活によるということです。主イエス様は今から約2000年前にこの地上にお生まれになり、地上の生涯を歩まれたわけですけれども、その最後には十字架につけられ、苦しみを受け、罪を犯されなかった方が私たちの身代わりに罪の刑罰を受けて死なれました。そしてイエス様は確かに死なれましたが、死に支配されているままであることはなく、三日目に、イースターの朝に、死者の中から蘇られたんですね。死んだ人が蘇るというのは、普通では考えられないこと、信じがたいことです。まあ、実は聖書はですね、弟子たちが初めからこの復活を信じていたとは言っていないんですね。この最初の弟子たちでさえ復活をすぐには信じることができませんでした。復活の主イエス様が現れてくださっても、すぐに受け止めることができなかったんですね。有名なのはトマスという弟子ですけれども、手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れるまでは、入れてみなければ、まあ、私は決して信じませんと。そういうふうに言っていたほどでした。まあそういうトマスですけれども、実際に復活の主イエス様を 目の前にして、信じずにはいられなくなっていきました。まあそのようにして弟子たちは復活の主イエス様に実際に出会うことによって変えられていった。弟子たちはイエス様を信じるようになり、そしてこのイエス様の新しい命に生かされるようになっていくんですね。そして彼らは命をかけて、もう実際に命をかけて、このイエス・キリストの福音を述べ伝えるようになっていく。迫害や試練、困難にもかかわらず、イエス・キリストを述べ伝えるようになっていきます。弟子たちの変化は、まあ非常に大きな変化であるということができます。まあ、まさしく生まれ変わるようなものだと言ってよいのではないでしょうか。新しく生まれるというのにふさわしいものであると思います。もはやかつての弟子たちの姿はないわけですね。で、ここで大切なのは、この新しく生まれるというこの変化は、何か弟子たち自身の力とか、性質によるものではないということですね。父なる神の憐れみによるもの、またイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによるものなんですね。私たちのものではないということを、今朝もう一度深く覚えたいと思います。使徒パウロもですね、ローマ人への手紙6章5節で次のように語っています。開ける方はどうぞ見ていただきたいと思いますが、使徒の、ローマ人への手紙6章5節ですね。新約聖書306ページですが、ローマ6章5節にこのようにあります。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちが信仰によってイエス・キリストと結びつき、キリストと一つになっているならば、私たちは罪に対しては、キリストと共に死に、そしてキリストと共に新しい命に生きている、神との関係に、キリストとの交わりに、新しい命に生かされているということです。私たちが新しく生まれ、新しい命が与えられているということ、これは、イエス・キリストの復活によるものなのです。全く神に依存していることです。ですからこれは私たち自身のものでは決してないわけです。それゆえに私たちは生ける望みを持つことができます。私たち自身の力によるものであれば希望はありません。しかし、これはイエス・キリストの復活によるもの、キリストの力によるものです。生ける望みというのは、まあ、まさに泉のように湧き上がってくる、決して消えることがない望みということができます。神の力による、キリストの復活による確かな望みだからこそ、私たちは消えることがない確かな望みを持つことができるのです。ペテロの手紙の方に戻りますが、4節を見ますと、このようにあります。また朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。で、ここではこの生ける望みということをさらに、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産、このような言い方でさらに説明しています。まあ、この世界にあるもの、私たちが持っているもの、目にするものは、まあ、あらゆるものが、朽ちていくものであるということができると思います。どんなに立派で綺麗であっても、 まあ、やがては朽ちていくもの、汚れることも失われることもある、そういうものであります。大切に何か買ったばかりのものでもですね、押し入れにしまっていても、まあ、不思議なことで押し入れに大切にしまっていても、ちょっとほこりをかぶってしまったり、古びていくんですね。どんなものであってもそうであると思います。しかし神がキリストにあって私たちに与えてくださる命、救い、これは決して朽ちることも汚れることもないもの、何よりも確かなものであります。まあ、この表現は私はいつもこのマタイの六章の言葉を思い起こすんですけれども、マタイ六章十九節、見ていただきますと、イエス様の言葉ですが、マタイ六章十九節、新約聖書十ページですね。マタイ六章十九節から、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。地上のもの、地上の宝は虫や錆、傷物になる、あるいは盗人が盗むこともある、損なわれることがあるものです。しかし天に宝を蓄えるならば、神が与えてくださる宝ですね、神が与えてくださる命、祝福は確かなものです。決して損なわれることがない、失われることがないものです。神が与えてくださる新しい命、これは決して朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産、そういうふうに言うのにふさわしいものです。私たちに与えられている新しい命、救い、それはこんなにも素晴らしいものなんですね。五節、ペテロの手紙の方に戻りますが、一章五節。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ペテロは私たちクリスチャンに与えられている救い、資産、あるいは祝福、これがいかに確かなものなのか。神の怒りが神の守りがいかに確かなものであるのかを語ります。で、もちろんですね、この世において、クリスチャンにも苦しみや困難、試練、迫害があります。ペテロや当時のクリスチャンは本当にこのことを切実に感じていたことだと思います。彼らにとって苦しみや困難、迫害というのは身に迫る現実でありました。ですからペテロは苦しみとか困難の現実から目を背けているのではありません。クリスチャンには苦しみがない。そういうふうに言っているのではないんですね。ちょっと先のところになりますが、次の6節のところを目を向けていただくと、6節の後半ですね、今しばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、とあります。で、6節からペテロは試練の現実を語るわけですね。試練の中で悲しまなければならない現実がある。地上の生涯において悲しみがあることをペテロは認めているわけです。まあ、このところは、まあ、詳しくはですね、来週見ていくことになりますが、大切なことは、ペテロは地上での悲しみを、まあ、試練と呼んでいるということですね。 まあ、そしてしばらくの間と言っているということです。最終的な祝福は神が与えてくださる確かなものです。最終的には朽ちることも、汚れることも、失われることもない資産を神が確かに与えてくださる。地上での悲しみや苦しみは、その最終的な救い、祝福に至る前の試練、しばらくの間の悲しみだというのです。まあ、振り返って考えてみますと、他でもない、主イエス様ご自身が地上の生涯において大きな苦しみ、試練を経験されました。イエス様の生涯は、まあ、その全てが試練、まあ、苦しみであったということができると思います。まあ、特に最後の十字架ですね。十字架において苦しめられ、罵られ、恥ずかしめを受けました。そして死にまで。イエス様の生涯を見るとき、私たちの何か、まあ、目に見えると言いますか、分かりやすい成功とか祝福というのは、まあ、あまり見ることができないように思います。分かりやすい成功や希望というのは、イエス様の生涯においてあまりないのではないでしょうか。多くの人々から蔑まれ、裏切られ、捨てられる、そういう生涯でした。そして死んで葬られ、それで終わってしまうかのように見えるんですね。ところが大きな逆転があります。3日目に死者の中から蘇られた。まあ、ここに大きな違いがあります。イエス様の復活、蘇り。ここに神の力、神の守りがいかに確かであるのか。それが豊かに表されています。確かに死の力、悪の力は地上において、主イエス様さえも苦しめ、そして死にまでも追い詰めます。人の悪や悪巧みというのは、イエス・キリストによってもどうすることもできないかのように見えるんですね。そして実際にイエス様を十字架の死まで追い詰め、苦しめます。しかし、主イエス様は死につながれたままになることはなく、死を打ち破り、蘇られた。このイエス・キリストの復活に私たちが目を留め、思いを向けるならば、私たちは終わりの時に確かな救いが用意されている。そういう神の確かな力、神の確かな守りを見ることができるのではないでしょうか。そして私はここに確かな望みがあると思います。湧き上がってくる。どんな状況の中でも、どんな困難な中でも、決して消えることもない。朽ちることもない。私たち自身の力によるのではない、神による確かな望み。確かな希望を見ることができる。確かな望みを持つことができるのです。今日私たちはイエス様の生涯、十字架と復活、特にこの復活ですね、蘇りに目を向け思いを向けたいと思います。イエス様と同じように地上のもの、この一時的なものに目を留めるのではなくて、神が与えてくださる、朽ちることも消えていくこともない資産、新しい命、復活の命に目を留め、また望みを置きたいと思います。私たちの地上の生涯、いろんな困難があります。しかし、もう一度、主イエス様の十字架、復活の力に思いを向け、望みを持ちたいと思います。お祈りをいたしましょう。 ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し、私たちを教え、諭し、励ましてくださること、覚え感謝をいたします。私たちこの地上の生涯において、多くの困難、試練があります。もうダメだと思えるような時もあるかもしれません。どうぞそのような時にこそ、主イエス様の復活に、私たちが目を留め、思いを向けることができますように。そしてその復活の事実に、あなたの確かな命と、確かな力、確かな守りが、はっきりと示されているということに、目を留め、またそこに確かな望みを持つことができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。